ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
はい、私もね、夏休み、ちょっとね冬に行ってきましたけれども、皆さんもね、おそらくお盆やさまざまな機会を通じてねご実家に帰ったり、さまざまなところに行かれた、ね、ちょっとリラックスしたという方もねいらっしゃると思います。ある牧師の話です。夏休みにちょっと離れたところに行こうと思って、自然が豊かな湖畔に行きたいと思ってですね、少し前にそこに引っ越したカップルに連絡したんです。そうするといつでも来ていいよ、彼が言ったんですね。そして食事をしていて、夕飯を食べている時にいろいろ聞いたんです。まあ君たちどう、最近神様とカンちゃんと関係持ってる？こう牧師が言うと、いやいいですよ、教会も見つけたし、ね、かなり、充実してます、皆さんとね、いい関係を持ってますし、ね、いいですねここはって言ったんですね。あ、そうなんだ、じゃあ安心した。そう言って次の日帰ったんです。その牧師が帰った後にその、カップルがですね一つ気づいたんですね。そういえばうちで大切にしてた銀のスプーンがない、どこを探してもない、もしかするとあの牧師が持ってったんじゃないか、好きだったかな、どうしようか、連絡する、いやいいんじゃない。そう言って時が過ぎてたんですね。次の年の夏休みにまた牧師から連絡がありました。今年も行っていい？あ、いいですよ。そして牧師が来たんですね。思わずご主人こう牧師に聞いたんです。先生、去年泊まった時に実は銀のスプーンが一つないんですよ、お好きでした？聞いたんですね。そしたら牧師はこう言ったんです。ああ、素晴らしいスプーンでしたよね、いいスプーンでした、だ僕ねお借りしたので絶対に返すの忘れないように、あなたの聖書の中に入れといたんですけど、あれから開けてませんか？って言ったそうです。その夫婦はね真っ赤になって、ああって言ったそうですね。皆さん気をつけてください。もしかしたら僕何か入れてるかもしれません。読んでますかなんてね、別にね教会に来てるからって神様信じたからって聖書読まないくちゃいけないわけじゃないんです。ただです、ただ来てくださる。英語では聖書はオールドテスティメント、旧約聖書って言います。新約、あとね新約聖書、よくねそれはね古い訳と新しい訳なんですか、翻訳なんですかっておっしゃるかと思います。これは違いますね。旧約聖書は紀元前の話です。地球ができてからずっと神様とイスラエルの間で結ばれている約束、それがどういうものだったのか、その歩みが書かれているんです。どういう約束で彼らは過ごしていたか、古い約束なんです。ただ新約聖書はクリスマスから始まります。そこで新しい契約、約束にアップデートされて、じゃあそこからどういうふうにして神様との関係がまたあるのか、そして今までも今でもどう続いているのかっていうのが書かれている、これが新約聖書なんです。だから私たちはどういう約束が与えられているのかな、こうやって読むとまた読み方が変わってくるんです。まあ、ある人はね神様からラブレターなんていう人もいますけどもね、でも約束でもあるんです。さあ皆さん、どれだけ皆さんはこの神様と私たちに与えられている約束をご存知ですか？さまざまな約束があるんです。こういう約束、ああいう約束ありますね。で、今日見ていきたいのはこの私たちと神様に与えられている約束なんですね。ペテロが約束という、ね、言葉を使っているからです。今日の、ね、4節でその栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。 ペテロはね、私たちには約束が与えられているんですよ、こう言ったんです。その約束の内容は、こう、言ってます。3節でね、主イエスの神としての道からはイエスと経験に関するすべてのことを私たちに与えるっていう約束が与えられているんです。皆さん今分かりました？ちょっと長くないですか、ね、ちょっと分かりづらい、ね、だから牧師がいるんです、ね、これどうじゃ捉えたらいいのか、ね、これはね、どういう意味かっていうと神と永遠を歩むに必要なすべてをイエス・キリストは与えてくださったってことを意味にしてるんです、ね、だからあなたがもし神様と共に歩みたい、神様の祝福を得たい、日々助けていただきたい、そう思ったらイエス・キリストを受け入れなさい、こうペテロは言ってるわけです。そしてそれ以上でもそれ以下でもない、それ以外のものはないって言ってるんです。でもイエス様もそう言いましたよね、私は真理であり道であり命ですって言ったんです。私を通してでなければ父の身元に行くことはできませんってこう言ったんです。ペテロも同じようにイエス様さえあなたが受け入れれば神様との永遠の関係を持つことができる、こう、これが約束であるってこう語られたんです。ペテロは今日語っている約束は2つあります。まず1つはこれなんです。イエス・キリストがイエス・キリストを通して私たちは神と共に歩むことができるんだ、それ以上でもそれ以下でもないんだ、それだけあれば与えられるじゃあなぜペテロが、まあ、私たちもこのメッセージ聞いたことあります。それをなぜこのヨーロッパに散っていた多くのクリスチャンたちにあえてもう一度この約束を語ったのか、これはもちろん理由があります。もちろん私たちが学んでいるように当時の教会の中には異教的な教えや間違った教師、異教師たちが入ってきてしまったんです。そして彼らは教会の中でこう教えるんです。イエス・キリストを信じましたね、うん、もちろんそれだけじゃダメですよ、神様は、ね、あなたの行いも重要なんです、ね、さああなたの行いどうですか、見たら全然十分じゃないですよね、しっかりしなさい、こう言ったんです。でももちろんこれは福音から外れているものだったんです。イエス・キリストの十字架の死と復活を受け入れるだけで私たちは神様の御前に大胆に行くことができるからです、ね、だからこそペテロはこの当時ヨーロッパで横行していたこの間違ったをしてまたユダヤの律法に戻すような教え、つまり信仰じゃなくて信じるだけじゃなくて何かしなければいけないというこの行いの教えに対してカーツを入れたんです。そうではない、イエス・キリストを信じるだけで私たちは神様に受け入れられるんだ、それ以上でもそれ以下でもそれ以外もない、これだけなんだ、教会たちクリスチャンたちもう一度そこに帰ってきなさい、これが私たちに与えられている約束なんだから、こう伝えたんですね。これが今回ねペテロが言っている約束の一つ目なんです。でももちろんそれだけじゃないですよねペテロは、あともう一つ、私たちがなぜこの約束が与えられているのか、ね、それを語っています。これは4節の神のご性質に預かるものとなるためです。簡単に言えば神に似せられたものとなるためですという意味ですね アメリカの偉大な大統領の一人にリンカーン大統領という人がいました。さまざまな失敗をした後に彼は大統領になったんですね。でも彼のパーソナリティまたユーモアあふれるリーダーシップというのは多くの人を魅了したと言われています。彼の個人的な秘書だった方でジョン・ニコライって人がいるんです。彼もこのリンカーンの誠実さ、ユーモアさ、忍耐、思いやり、これらに深く感化されたんですね。そしてリンカーンが亡き後、その伝記を忠実に記録したわけなんです。 でも側近であった彼は人格までもその後リンカーンのように生きたとされているんです。つまりリンカーンのいつもそばにいたこの彼はリンカーンのただ見ているだけではなくて彼自身のように彼も変えられていったってことですよね。なぜかというと彼に魅了されていったからです。いつも近くにいたからです。つまり私たちは誰と歩むかでその人に似せられていくんです。家族であったり友人であったり誰と歩むかで私たちもその人のように変えられていくわけですよね。ヨハネの福音書1章12節にしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったってヨハネは言っているんです。神の子供とされて父なる神様と共に歩む私たちは私たちが神と歩めば歩むほど神ご自身の性質を私たちに移していくんですね。つまり似せられていくわけなんです。これもね、今日私たちに与えられている約束の一つなんです。私たちが神ご自身と歩むときに神のご性質に預かるものとされる、ね、ではそれらは何なのか。今日はね、5つのポイントから神様のご性質見ていきたいと思うんです。まず1つ目は神は愛です。愛のお方である。もちろんそれは無条件の愛です。そして自己犠牲の愛です。この愛はアガペと呼ばれる最高の愛が使われています、ね、そしてこの愛を受け続けるときに私たちも、ね、その愛を流すことができるようになる。先週ね、門師のメッセージはね、愛でしたね。まさにそのことですよね。ヨハネ、第一ヨハネの4章8節では、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。ね。そして2つ目、憐れみ、慈しみですね。私たちの神様は憐れみと慈しみの神です。神は悔い改めに生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと書いてあるんですね。私たちもこの憐れみを受けるときに、私たち自身もその他の人、他者を許せるようになったり、受け入れることができるように変えられていくんですね。カトリックのね、修道士で有名なマザーテレサという方がいらっしゃいますよね。このマザーテレサは当初最初はね、教師として働いていたそうです、ね、そのである日スラムで見捨てられた人々を見た時に神が彼らを愛しておられることを伝えたいと深く思ったんですね。でそれには理由があったんです。実は彼女自身日々祈りの中で私は神に深く愛されているということを確信する出来事が何度も何度もあったそうです。自分の足りなさ、ね、自分が失敗しても神様はいつも受け入れてくださっている、この自分を許してくださっている、その愛をいつも感じていたんです。だからこそ彼女は人生をかけて他者にその愛を届ける、そういう思いに移されたんですね。マザ・テレサもこうおっしゃってます。神の愛に満たされたものこそが人にその愛を注げる、ね、まさにそうですよね。私たちも神様の愛で私たちが満たされるときに私たちも他者に流すことができるんです。私たちがね、こういうバケツを持っているようなもんですよね。神様を知っていくと神様はそのバケツに愛を注いでくださるんです、ね、それが溜まっていくと私たちもその愛を流すことができる、ね、だから私たちは神様の愛をね、たくさんたくさん受けるべきです。あなたはそのままでいいよ、ね、私の目にあなたはたっとい、ね、後悔でたっとい、ね、何かをするから私は愛するんじゃない、あなたがそのままでいいんだよ、失敗しても大丈夫、私は絶対に見捨てないから。その愛を私たちが受ければ受けるほど、ね、私たちもその愛を流すものと されるんですね。さあ3つ目の性質は清さ、清いということですね。清いっていうのは分離されているっていう意味があるんです。これがギリシャ語のね、清いというね意味です。これどういうことかっていうと、清いっていうとなんかすごく真っ白とかね、なんかこう汚れていないなんて言いますけれどもね、本当は全く別のものっていう意味なんです。つまり神様は神様と神以外と完全に離れたお方なんです。だからこそ神様に汚れはないんです、ね、もちろん人はそういう心も持っています。でも神様はそれがないんです、ね、で私たちが神様と共に歩んでいくときに、その聖なるものと変えられていく、ね、それは思いにおいても言葉においても行動においても、私たち自身が神様に喜ばれるにはどういう歩みなんだろうって思うようになるからですよね。第一ペテロ1章16節では、私が聖であるからあなた方も聖でなければならない、私は全てのものから分離されているから、私のものに来たということは全てのもと他のものは求めずにいなさい、私が全てを与えてあげるからってことですよね。そして4つ目は、義、正義、ね、神は正義の神であり真理と公正をもって裁かれるお方だ、ね、詩篇の89編の14節では、義と公正はあなたの王座のもとい、恵みと誠は御前に先立ちます、ね、そしてつまり私たちがその正義の神と歩んでいくときに、私たちも不正や不義から遠ざかるように変えられていくわけですね。でもそのものを幸いだよってイエス様は教えたんです。マタイの5章6節では、義に飢え渇くものは幸いです、つまり、そしてその人たちは満ち足りるからですって書いてあるんですね。つまり私と共にいつも正義を思っている人、他の人が何と言おうと私の正義をあなたがもし全うするなら、あなたは必ず満ち足りる、こう言ったんです。そして最後の5つ目は、真実である、そして誠実なお方であるってことですよね。神様は嘘をつかない、必ず約束を守るお方だってことです。考えてみるとね、私たちはどれだけ一日の間に他の人と立てた約束を守ってますか。今日ご飯さ、ちょっと早く5時半ぐらいにしよっか。5時半になっても誰もいないよね。あ、ごめん、なんかもうご飯ちょっと遅れちゃった、スーパー混んでた、道が混んでたね。あ、宿題やる宿題やる、うん、やるやるやるやるやる、勉強する勉強する、するする詐欺ね、こういうのありますよね。まあもちろん私たち人間ですからね、それぞれが許し合って、ああいいよいいよってね、5時半って言ったけど、まあ6時でもいいよ、ね、まあ、6時半でもご飯食べられればいいから今日はなんてね、そういう時もあります。でも皆さん、神様にこれを当てはめちゃいけないんです。神様は絶対に神様の約束を守るんです。そしてその約束を私たちが忘れてたとしても、神様は絶対に忘れないんです。そしてそれを最高のタイミングで私たちに成し遂げてくださるんです。なぜなら神様は誠実なお方だからです。私たちが思っている以上に何倍も何万倍も誠実なお方なんです。だから私たちは神様に信頼できるんです。神様に祈った、その祈りをあなたは忘れてるかもしれない、でも神様は覚えてるんです。そしてその祈りをあなたが忘れていたとしても成し遂げてくださるんです、ね、そしてこの約束のやり取り、あ、神様は本当に約束を必ず守る誠実なお方なんだ、それに私たちが信頼すること、 これを信仰っていう言葉を使うんです。信仰っていうのは信頼と同じ意味です。私たちは神様に信頼し歩んでいくんです。このね、一つ一つのことを私たちが見ていくときに、これはあまり学校や普段の社会では教えてくれないことです、ね、でも考えてみると、この世界中のすべての人が必要としている一つ一つなんです、ね、だからこそ神様は私たちにこの神様ご自身の性質を受け継いで似せられていってほしいんです。なぜなら私たち一人一人が地の塩、世の光として、私たち一人一人の身の回りの人たちにこれをプレゼントする必要があるからです。神様は私たちを通して神様の愛を流していきたいんです。私たちを通してこの慈しみや許しを流していきたいんです。神様は私たちを通してこの正義や誠実を流していきたいんです。そしてそれに触れるすべての人を癒し、そして神様のもとに導いていくためです。だから皆さん、意固地にならなくていいんです。頑固にならなくていいんです、ね、神様のように私たちも変えられていきましょうね。アーメンですか、ね、さあ、今日はですね、最後に一人の人を紹介したいと思います。ロバート・クーリーさんって方ですね、この方は実はアメリカのシカゴで弁護士をしていた人でした。でもですね、彼の依頼人はいわゆるマフィアと呼ばれる反社会組織だったんです。そしてその組織の犯罪グループを彼は守っているという、ね、形だったんですね。時にはですね、裁判官に賄賂を渡してまでも彼らの犯罪を見逃させるような役割を果たしていたと言われているんです。実は彼はもともとクリスチャンだったんですね。そしてある日、彼は自分のこの正義に立ち返るんです。そして祈るんです。自分は本当にこのままでいいのか、どのように生きていくべきなのか。彼は久しぶりに祈る機会を持つんです。すると彼のうちで聖霊なる神が語りかけるんです。そしてある日、彼は自分のしていることに深く嫌気を感じ、もうこれ以上嘘と腐敗の中で生きることはできない、こう決断するんです。そしてなんと FBI に自ら連絡を取り、全てを明かす証人となる道を選ぶんです。彼の証言によって多くの判事や政治家、そしてマフィアの構成員が逮捕され、アメリカの司法にとって歴史的な浄化が起こったわけなんです。ロバートさんはこう言っています。神は私にチャンスをくださった。私はこれまでの人生を正す機会を与えられたのです。もちろん彼の選択は命の危険を伴うものでもありました。しかし彼は自分の魂に対して正直になったんです。いや、神様の前に正直になったんです。義を行う者は必ず報われる、ここに立ち返ったんです。そして彼は罪の中にとどまるのではなくて、光の中を歩むことを選んだんですね。でもそれを通して多くの人々が悪から救われて平和を得ることができた、そんな出来事になったんです。まさに神の誠実さ、正義、これが彼の中で働いて、彼が導かれた、そしてそれを通して多くの人々が救われたわけなんですね。もちろんイエス・キリストを信じたからって私たちがすぐにそう変えられるわけじゃないんです。私たちはいつも 工事中っていう看板があるんです。天国行くまでずっと工事中なんです。でも私たちの神様と歩むことを通していつも工事中だからこそ変えられていっているんです。なぜ変えられていっているのか、これはもちろん自分自身の人生のためです。でもそれだけじゃないんです。あなたを通して多くの人が神様の愛を受けたり、正義を通して多くの人が救われたりするためなんです。さあ皆さん、私たちはイエス・キリストによって、イエス・キリストだけで、信じるだけで救われる、これが約束の一つです。そしてそれだけではなくて、その神ご自身に私たちが似せられたものとなっていく、これも約束の一つなんです。さあ今週もその約束をしっかりと握って歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人を引き寄せてくださり感謝します。あなたのその愛のゆえに、慈しみのゆえに、恵みのゆえに、あなたのもとに引き寄せられたことを感謝します。あなたは義なるお方です。悪を許しません。怒りを感じます。でも私たちの悪、そのすべてをイエス様がその身に受けて解決してくださり、私たち一人一人を今はあなたの身腕の中でかくまってくださり、守ってくださり、祝福の中に導いてくださっていることを感謝します。神様、どうか私たちが日々の歩みの中であなたの約束をしっかりと願って握って、そしてあなたの誠実さを知ることができますように。神様、あなたはなんと素晴らしいお方でしょう。どうかそう日々思いながら歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。